はい、それでは今度は先ほどの続きになりますが、2009年版テキストの104ページの四角い括弧の2番ですね。日本の国立公園に属する観光地、観光資源の名前とそれが位置する都道府県名をということで、まずは括弧1番、富士海岸から気仙沼にかけて見られる海食街の断崖、展望台からは大パノラマを、波打ち際からは迫力のある断崖をそれぞれ楽しむことができる。これは丸4番の北山崎ですね。はい、これが2009年、これ2009年用のもともとテキストなんですけども、これがそのまま実際に出題されたということになります。さっきも言いましたように写真問題ではなくてね、文章問題として、実際の試験にも出ていました。陸中海岸国立公園、この海食街の断崖が高さが大体200メートル、それが連続的にあると。それから展望台から波打ち際まではですね、718段の階段を使えば、降りたり、上がってきたりすることはできるんですけど、相当きついかなという感じはありますね。はい、で、そうですね、あと場所の方が7番の岩手県です。で、丸1番の東尋坊の方は越前加賀国定公園という、これまた国定公園があるんですけども、そちらに、なるんですね。で、項目別地図帳の、3ページ国定公園なんですが、これが、27番で地図上の、ここですね、これが越前海岸国定公園ということです。はい、それでは戻りまして、今度は2番の仏ヶ浦、こちらは下北半島国定公園ね、天人峡というのがあるんですけども、3番、これが大雪山国立公園なんです。ほとんど試験に出るのは層雲峡なもんですから、ちょっと影薄いんですけど、この天人峡もこの国立公園の一部であります。はい、どっちかね、今まではもうほとんど層雲峡しか出てませんので、よほどのことがない限りとは思うんですけど、穴馬狙いの方はこの天人峡をやっておくと結構いいかもしれませんね。ただ出ない確率も高いから、その辺はね、ありますけど、一応大雪山国立公園の一部天人峡であります。では括弧2番、日本で4番目に大きい湖で陥没が主因となってできた断層湖、これも構造湖ですね。断層湖とか構造湖とか、言われるんですけれども、こちらは陥没が主因となってできた断層湖、11月上旬になるとシベリアから2000倍以上の白鳥がやってくるという、これは、猪苗代湖丸2番万代朝日国立公園。で、田沢湖というのはこれ国立公園などの指定が全くないんですね。日本一深い湖なんですけど、田沢湖はその割に何もないんですね。あと十和田湖はもちろん十和田八幡平、大瀬ヶ原、大瀬国立公園にそれぞれ属しています。はい、それで、県の方はね、猪苗代湖は福島県でした。はい、105ページ括弧3番、1783年に活火山、これは浅間山のことですね。浅間山が大爆発を起こし、浅間山は長野県と群馬県にね、かかっているものです。で、北斜面、これは群馬県側、北斜面というと群馬県側になります。北斜面に溶岩流を流出、1000人余りの死者を出しつつ、南北5キロ、東西1キロから2キロ、厚さ約30メートルです。今キロメートルになってますけど、30メートルですね。この径を取っていただいて、厚さ約30メートルの奇岩解析をここに現出、今は特別天然記念物に指定され観光地となっています。観光地の名前は鬼押し出し園、鬼押し出し園という形でなってますね。お金払って入って、それでこの溶岩の塊っていうかね、溶岩の固まったものをこう見ながら、そして浅間山も見えます途中で、その浅間 浅間山をバックに記念撮影をしたりしてみたいな、こう散策しながらこの溶岩の固まったものをこう見ていくというまあコースになっています。それからこの選択肢の方丸3番が鬼押し出しで、実際にはさっき言いましたように鬼押し出し園という形でね営業しています。はい、そして群馬県、はい、鬼押し出し群馬県で、丸1番のあの目覚めの男というのがあるんですけど、これは特になんか指定されてないようですね。はい、でこの寝覚めのとこのこの言われなんですけども、伝説がありまして、あの有名な浦島太郎伝説というのがありますよね。その浦島太郎がここで玉手箱を開けて夢から覚めたところというまあ話ですよ、ね、浦島太郎自体が、まあ、実在しないと思いますから、はい、まあ、そういう伝説で、まあ、このいかにもそれらしいなんか床のように見えるこの岩の形がということで、そういう伝説に基づいてまあ名付けられたものらしいです。はい、それから丸2番の鬼の選択板は、あの日南海岸国定公園の、まあ、ちょっとやっぱり珍しい、まあ、このね、まあ、景色が見えていますが、それから雷電海岸丸4番、これはあの北海道の積丹半島ですね。はい、この北海道の積丹半島の付け根の、まあ、西側になりますけどもね、はい、そこにある、まあ、岩石海岸って言ったらいいですかね、雷電海岸というのが北海道ですね。はい、それから括弧4番の鷲尾岳に発現する、急流の、まあ、上流に日本一、はい、もうこれで分かりますね、日本一高いダムは黒部ダム、深い峡谷黒部峡谷を形成すると、標高3000トンで3メートルの峰を中心とするこの連峰は、立山連峰は特別天然記念物に指定されているライチョウという鳥が生息することでも知られているということですね。はい、ということで丸4番の立山、そして、所在するのは富山県丸6番、括弧5番、流域面積が日本第2位である河川石狩川の上流にある中上雪裡、まあ大本命ですからもう、はい、大丈夫だったと思いますが、非常に有名な観光地、その名前はアイヌ語の滝の多い川、はい、滝の多い川で、まあ層雲別、ね、層雲別というところから、層雲峡と名付けられました。はい、からあとあの丸2番の小泉峡というのも有名なところなんですけども、これは国立公園は秩父多摩海ですね、秩父多摩海国立公園が小泉峡、山梨県、はい、それから須磨田峡はこちらは南アルプス国立公園になりますね。では今度は括弧6番のこの山が属している国立公園ということで、十和田八幡平の最高峰であります清掃火山特別天然記念物に指定されている焼け走り溶岩流、これもあの鬼押し出しとちょっとよく似たまあ現象がね、あの見られるところなんですね。焼け走り溶岩流特別天然記念物、この山の南麓には明治時代に開かれた観光酪農牧場小祝農場、小祝農場があり、全国的にまあ知られているあまりにも有名な小祝農場ということで、はい、これは丸3番ですね。この山は岩手山で、以前にも申しましたように、この岩手山は岩手県って分かりやすすぎるので、あの南部富士として出すでしょうと、もし出すんであればですね、はい、それからあの岩木山も津軽富士って分かりやすすぎるから、多分出るんだったら岩木山という形で出るんじゃないか。岩木山と岩手山が名前が非常に似てるんですね、はい、似てるんですけども、多分それぞれ出し方が、もし出すんであればですよ、多分岩手山は南部富士という姿で出やすいだろうし、岩木山は岩木山のまま出やすいだろうというふうには思ってるんですね。岩手富士は何県ですかというのはちょっとね、かえってあのすごいひねった問題と勘違いしたんですよね。実は岩手と見せかけてみたいなね、こういう時結構皆さん引っかかってしまう人があります。はい、まあ、たまにあの本当にバカバカしい簡単な問題が出るとかえってね疑ってしまう人があるんですけどもね、まあ、それはそれでちょっとまあ問題かなと思うんですが、はい、ですね、はい、あと、まあ、先ほど言いましたこの富士のことはあの項目別地図帳のねを見てもらいますと、あの全部出ていますので、はい、また確認していただいてもと思います。はい、それでは括弧7番、資源堂の聖地でありながら多くの参拝者や観光客を集める山であると、まあ、これも先ほどの話の中に出てきましたね、羽黒山、 修験道の聖地でありながら観光客が多い。しかもここの五重塔がですね、国宝であるということと、参道の2446段です。はい、このメートルの意味はもちろん不要ですね。2446段の石段に、相当の石段ですね、これ。これやっぱりちょっと足が丈夫でないとかなりきつそうですね。はい、でその石段に沿って杉並木があるんですけども、これがまた特別天然記念物に指定されていると。この杉の深い森の中をこう歩いていくことになります。そして山頂には三神合祭殿、はい、これも決定的ですね。三神合祭殿といえば羽黒山丸四番山形県であります。はい、106ページ、2009年度予想問題5の括弧1、日本列島は何々によって東北日本と西南日本に分断されている。何々の1の西縁近辺には3000メートル級の東方が集中している。これが問1ですね。何が入りますかということで、フォッサマグナ、はい、これはこの今見ているテキストの6ページを開けていただきますと、はい、ここに説明が出てますのでね。まあ、フォッサマグナもガイド試験にはもう結構出てるんですね。ただ、ね、去年あたり、一昨年あたりからもう観光というものに今かなり注目してますので、まあ、そういう意味ではどうかなとはまあ思うんですけど、まあ、一応ね、まあ、見ておきましょうかね、ということです。で、この6ページの下の方に、カッコ2番、フォッサマグナ、丸いカッコ、第一抗体とありまして、ここのイラスト付きでですね、まあ出てるんですけども、まあそこを見てもらいますかね。ラテン語で、これは大きな溝、まあラテン語ですね。はい。これでフォッサマグナと。マグナってなんか、なんとなくこう大きいっていう感じがしますよね。はい。で、これは1885年にドイツの地質学者であるエドモント・ナウマン博士という人が発見したそうです。はい、で本州中部を南北に横断する大断層地帯で、その幅は50キロから60キロメートルにも及びます。で西縁、西の端は、はい、これちょっとイラストの方少し文字が見にくいですけども、この線が2本縦にね、また分断されてますけども、この向かって左側の方ですね、こちらに糸魚川で、下に静岡と書いてあります。糸魚川静岡線、静岡構造線と呼ばれるものですね。で東の方の端っこで、東縁がですね、柏崎から千葉の構造線という説があるんですが、ここはなんかあまりはっきり分かってないそうです。はい、とされているという感じですね。でこっちの糸魚川線の方はもうこれはもう確実ということですよね。はい、ただ東縁の方はまあなんかあまりはっきりしないということです。で、まあ、一応そのはっきりしないながらね、こんな風にまあ描いてありますので、なんとなく分かりやすいですかね。はい、ちょうどこの辺に飛騨山脈なんかが、西の端の方にあったりとかして、まあ、非常にその山の多い、まあ地域にあるということですね。はい、これがフォッサマグナで、ついでに7ページの一番上に中央構造線というのがあります。はい、こちらが、西南日本を内帯北側と外帯南側とに分ける日本最大の断層線。はい、断層線、さっきは大断層地帯ですか、フォッサマグナは地帯、大地高帯というね、はい、地帯という感じになるんですけど、こっちは線ですね。はい、なんか似たような名前ですけどね、断層線なんですね。はい、だからさっきみたいなこの大掛かりなこういう幅のある、ものではないと、線上にあると。でこのイラストに書いてある通りこんな感じで、はい、西南日本帯と西南日本外帯、内帯と外帯にこう分かれさせる、まあ、線ですね。これがずっとこう続いています。まあ試験に出たのは今まではほとんどフォッサマグナの方ですけどね。はい、フォッサマグナの方が試験に出てますね。はい、ということでした。はい、それでは戻りましょう。で今度は105ページの
ましたね。
106ページの方の問1が今終わったところですね。はい、でこの問1の選択肢ですね、はい、まあ、丸2番にこのクレーターというのがありますけど、これはあれですね、あのご存知の通り隕石ですね。隕石が衝突した後の、まあ、円形のくぼ地のこと、まあ、あの月の、ね、月面なんかでも、まあ、クレーターがいっぱいあるということでよく言われますけどね。はい、あと丸4番の海溝というのは、あの海の海底の溝のことですね。はい、この溝が非常に深いので、最深部最も深いところで例えば6000メートルぐらいですね。この6000メートル以上の海底の溝を、まあ、あのこの海溝と、まあ、日本では日本海溝というのが、ね、まあ、ありますけれども、はい、横断面がちょうど V 字型になっております。非常に深い溝になっているというところですね。はい、から問2番の下線部2番の山岳、はい、じゃあちょっとこれ問題の方にもう一度戻りましょうかね。はい、2行目、3000メートル級の高峰が集中し、西南日本においては東北日本に比べて高峰の数は少ないものの、相変わらず山を中心とする地形が続いている。しかし各府県の面積となると東北日本に比べると比較的に小さくなり、8000平方キロを超える県というのは非常に少なくなります。その代わり海岸線や島の数が俄然多くなり、自然公園を見ても山岳はもちろん海岸部、湾、島を中心とするものが非常に多いのが特徴的である。で、問2番、河川部2のもう3000メートル級の高峰のうち中部山岳国立公園に属していないものはどれかと。していないというこういうあの問題の作り方もよくありますのでね、まあ、気をつけたいところですね。よく読まないとね、これはあの大変なことになりますからね。属していないもの、そうすると丸2番の北岳、これは南アルプス国立公園でしたね、まあ、日本で2番目に高い山ということなんですけれどもね。ただまあ富士山とかなり水を分けられてますし、この北岳の後にすぐ続く高い山がいくつかありますから、まあ、あまり目立たない。そして単独峰ではない、ね、単独峰では独立峰ではないということもありまして、2番目に高い割には今一つ知られてないのかなという、まあ、逆に怖いですけどね、出るときは、はい、ということで南アルプス国立公園、あとは穂高、槍、城馬全部、まあ、中部山岳国立公園ということです。問い3番、河川部3番に関して西日本の最高峰はどれかと。まあ、高峰の数は少ない、その中で西日本の最高峰はどれですか。これが4番の石土山ですね。1982メートルですね。で石土国定公園、はい、石土国定公園ですね、はい、から1番の大山が1729メートル、大山が1729メートルで中国地方の最高峰、中国地方の最高峰。それから宮之浦岳が1936メートル、はい、これが、九州地方ですねの最高峰、はい、で三瓶山が、1126メートル、三瓶山が1126メートルです。で石津山はあの結局宮之浦岳よりも高いので、西日本最高峰とも言えるんですよね。石槌山は西日本の最高峰とも言えます。はい、まずはまあ四国、ね、最高峰なんですけどね。はい、だからまあ問題の方は一応西日本の最高峰という形でまあ出してあるんですけども、あの四国の最高峰であり同時に西日本の最高峰でもある、はい、で愛媛県ですから丸5番愛媛県を選びまして、4番と5番から問4番、こちらが河川部4の面積が8000平方キロを超えるに当てはまらない府県はどれ、まあ、ちょっとこれ難しかったかもわからないんですけど、まあ、念のためという感じなんですけどね、はい、京都府ですね、はい、これが4613平方キロと、意外と大きく見えて意外とそうでもないのかなという感じですよね。で兵庫県が8395平方キロ、兵庫県がね、うん、これはやっぱり幅もあるし、うん、やっぱりで広島の方が8479平方キロ、鹿児島県が9188平方キロ、まあ大きな県というと大体こういうものですね。でも大体 やや小さめ、うん、という感じはありますよね。それでは問い5番、河川部5の中で世界遺産を含んでいる国立公園の名称はどれか。まあ、何度か出てきましたけど、国立公園と世界遺産がダブっているところがね、やっぱりいくつかあるんですね。はい、まあ、そういう切り口での問題です。でこれは番号の若い順に2つ選んでくださいと。じゃあ2つ、あ、3つですね。3つ選んでくださいということです。はい、まずは丸3番の吉野熊野。吉野熊野国立公園。これは紀伊山地の霊場と参詣道。紀伊山地の霊場と参詣道という名前で世界遺産に登録されています。はい、一般に世界遺産の場合は指定と言わずに登録というのが一般的ですね。で国立公園や国定公園は指定されている。で世界遺産は一般的に登録という表現を使うことが多いですね。はい、なぜかというと世界遺産リストというのがありまして、その世界遺産リストに名前が登録されているというそういう意味合いがあるんですよね。遺産リストに載っている、登録されているという、まあ、そういうことで、まあ、登録という言葉を一般に使っていますね。はい、今度は問い5番ですね。あ、ごめんなさい、問い5番のもう一つ、今度は丸5番の霧島役、はい、役島ですね。屋久島が国立公園であり、同時に世界自然遺産第1号、ね、日本で、まあ、第1号でした。白神山地と屋久島が日本で最初に、というか今は自然遺産まだ3つしかないんですけどね、知床が入りまして、ようやく3つになったばっかりなんですけど、はい、自然遺産第1号でした。それから7番、こちらが瀬戸内海国立公園で、まあ、いわゆる厳島ですね。厳島という島全体が世界遺産。その中に厳島神社。はい、でこの厳島は別名宮島、はい、その神社があるからお宮さんがあるので宮島とも言いますよね。でこの瀬戸内海、特にこの厳島はもう本当によく出てますね。日本三景の一つでもあるんですけども、はい、非常によく試験に出るものですので、まあ、相変わらず要注意ということになります。はい、以上、国立公園と世界遺産、まあ、両方に、まあ、関係しているもの、まあ、3つ選んでいただいたと。はい、今度は100飛んで7ページの、カッコ2番。今度は中部地方から九州にかけての、まあ、だんだんとこう北の方からこう南の方に下っていっているという、そういう感じでね、まあ、ちょうど記憶の古くなったあたりからという、ほぼそんな感じではやってるつもりなんですけども、中国地方から九州にかけての自然公園は海岸部や島を含むものが実に多く見られると。しかし自然地形については決して単調なものではなく、志摩半島の先端部、島根半島の近辺、紀伊半島の最南端の地形、これがちょうど潮岬というね、まあ、陸系統というのがあるところ、から徳島と淡路島間で見られる自然現象、これは渦潮でしたね。はい、などバラエティに富んでいます。しかし一方では内陸部において平安時代の仏教と結びついた険しい山岳や日本初の国定公園などがある。問1、河川部1、志摩半島の先端部について当てはまる湾はどれか。これはもう阿護湾ですね。はい、それから問2番の河川部2に見られるものはどれか。河川部2、紀伊半島のっていう最南端の地形って書いてあるんですけども、あ、ごめんなさい、これ問いには河川部の2番、島根半島ですね、すみません、島根半島の近辺ですね、これで見られるものはどれかということで、丸3番の三保の関、ちょうど島根半島の東の端ですね、はい、東の端、東端になります、三保の関、それから逆に丸6番の方ですね。はい、こちらが西の端になります日の岬ですね。はい、2つ選びなさいということなので、丸3番三保関東の端、そして島根半島の、まあ、西の端西端が6番の日の岬ということになります。はい、それでは問3番の河川部3番、これが、紀伊半島の最南端の地形と同じ地形を持つものはどれか。2つ選びなさい。陸系統、陸につながった島、陸に つながった島、陸系統ですね。そうしますと、丸2番の函館山、丸5番の鹿の島、この2つが陸系統になります。はい。あとは、まあ、島ですね。本当に島ですね。はい、金華山、能古島、能登島というのがあるんですけど、これはまあ、つながってないということで、つながっているのは函館山と鹿の島。鹿の島は福岡県ですね。はい。まあ、函館山と言いますと、あの、夜景ですね。はい。これがもう非常に美しいということで、まあ、知られております。まあ、少し以前よりもまた観光客少し減っているようなことも、まあ、聞きましたけれどもね。まあ、でも、綺麗なものはやっぱり綺麗でありますね。はい。問4番、河川部4はどれかと。徳島と淡路島間に見られるのは、丸1番の鳴門海峡でしたね。はい。あと、明石海峡と北端海峡と来島海峡が出てますけどね。北端海峡というのは、紀州の紀と淡路島の阿波と、まあ、組み合わさってますから、北端というのは、大体どのあたりか想像はしやすいと、まあ、思いますよね。から、問5番、河川部5に相当する山岳2カ所の所在する府県はどれか。河川部5というのは平安時代の仏教ですね。まあ、これは平安時代の仏教と言いますと、やはり密教、真言密教、まあ、その前にあの天台宗、最澄さんの、まあ、天台宗が先で、その次に、まあ、空海さんの真言宗が、まあ、出てくるんですけども、まあ、大体平安仏教という言い方を、まあ、この2つに関してはね、平安仏教という呼び方を、まあ、一般的にやってますよね。はい、で一応2つに共通しているのはですね、あの山岳仏教ということですね。はい、もともとはやっぱり京都のこう都に近いところにこのお寺があるというのが一般的なものだったんですけども、平安時代になりますとそれが山の上に登っていってしまって山の中に入っていったと。で山岳仏教というふうにまあ呼ばれるようになったんですね。でそれが今度鎌倉時代になりますとまた再びこう町に戻ってきて、でこのいわゆる鎌倉新仏教というものが生まれるんですけれどもね。はい、まあ、ここはとりあえずこのそれに関しては河川部5番ですね。これに相当する山岳2カ所の所在する府県はどれかと。番号の若い順番にということで、まず和歌山県。これは高野山があるからですね。丸2番の和歌山県は高野山でした。それから滋賀県の方ですね。丸6番。こちらが比叡山。はい。天台宗の比叡山。真言宗の高野山。もうこの辺もちょっと日本史の仏教史ともうオーバーラップしてますけど、まあそれはどちらも観光地でもありますからね。まあ、しょうがないかなというところですよね。まあ、あの日本史を受ける人たちにとっては、まあ、一石二鳥の勉強になるかと思います。問6番、河川部6に相当するのは。日本初の国定公園ということで、これが琵琶湖ですね。はい、丸4番の、琵琶湖国定公園になります。1950年の7月24日、ね、1950年の7月24日に指定されています。昭和25年ですね。で、秋吉台国定公園、若狭湾国定公園、石槌国定公園がそれぞれ5年後ですねに、この3つがまた指定されております。まあ、このいずれも古いね、古い国定公園、早くに指定された国定公園ということが言えますね。はい、では107ページですね。今度は、予想問題の6ということで、下の各郷土料理はこれがね、まあ、傾向的にちょっと1回出て、まあ、それから出てないんですよ。だから郷土料理ってまあどっちかというと一般常識の範囲かなということなんですね。ただ、まあ、1回出ましたからね、それ以降まだ出てないんで、また思い出したように出るかも分かりません。出ないかも、ここら辺ですからちょっと微妙なところなんですけどね。一応ここで挙げたものは、あの試験に出るものっていうのは当然あの想像しにくいもの、なんだこれはというものを当然出すわけですよね。そうするとこの下疲れとか、 まあ、ひつまぶしは結構人気がありますから割と有名ですけどね、この下塚なんかちょっとなんでっていう感じですよね。あとは比較的有名なものがちょっとこの、あとの4つはですね、割とよく知られているものばっかりですね、うん、下塚の方がちょいっと意味が分かりにくいですね、はい、これは本文この今見ているところの38ページを見てみましょう。もう今までちょっと飛ばしていったところなんですけども、はいはい、38ページの上の方に、まあ、ちょうどここはあの栃木県のですね、説明がこの群馬県の上のところにあるんですけど、郷土料理としまして、下塚れ、塩酒の頭、それから節分の入り大豆、鬼おろし、これすごい名前なんですけど、鬼も寄せ付けないほど鋭いおろし器具のことらしいんですけど、その鬼おろしでおろした、大根、人参を厚手の鍋で煮込んだものだ。こういったのが、まあ、なんかこう覚えにくいというか想像しにくい、まあ、地元の方にとってはね、あの当たり前なんでしょうけども、そうでないものにとっては少しあの難しいと思いますね、はい、これはですから出るとちょっと怖い問題だなと思いました、はい、下塚れ。あと同じく栃木県の方にはあの千竹そばというのもあるらしいですね、はい、千竹というこの父の竹と書きまして、はい、千竹というのと、まあ、茄子を炒めたもの、はい、それでは次は戻りまして、ですね、あとマスの寿司はこれは多分かなり知られているんでね、マスの寿司とかマス寿司とかあのいろいろひらがなで書いたり漢字で書いたりのを入れたりいろいろな言い方があるんですけども、はい、こちらの方が、まあ、富山県ですね、はい、7番の富山県です、はい、下塚れはですから栃木県丸4番ですね。からこれはもう相変わらず暇つぶしに見えてしまうひつまぶし、はい、だけどこの郷土料理で人気ランキングではもうあの1位だったかね、2位だったか、あのすごい人気があるものなんですね、はい、あのきりたんぽ鍋ですね、あれが1位だったかどっちか、この1位に争っているという感じですね、はい、でこれはもちろん愛知県ということになります。それからあんもち雑煮というですね、これもちょっとあんの入った餅ですよ、はい、これの雑煮ですから、まあ、相当インパクトありますね、はい、こちらが1番の香川県、はい、香川県で、香川県というのはあの、和三盆といいましてね、平和の和に、漢数字の三にお盆の盆で、和三盆という手作りの砂糖が有名です。はい、でなんか、まあ、事情がありまして、そのなんか産業を作らないといけないということで、まあ、サトウキビを原料にして、まあ、作るんですけども、3つのお盆を用意して、それでこう順々にこう加工していくという3つのお盆を使うので3本で、この和、まあ、日本で作った砂糖ということで、和三盆という、これ非常にあの高級な美味しい、まあ、そのまま食べても美味しいもので、和菓子にもよく使う、つまり和三盆という言葉を出すと、これ高級な和菓子ですよという、まあ、そういうふうになるぐらいのものなんですね、はい、でそれをあのせめて正月、これ正月に食べるんですけども、正月ぐらい日頃我慢している和三盆も一緒に食べたいなと、これもお雑煮入れちゃったんですね、はい、ちょっとこの組み合わせがあの、まあ、すごいんですけどね、まあ、そういったところから始まったらしいです。あと鶏飯鶏飯と書きまして、はい、こちらの方が、これが5番の鹿児島県になりますね、はい、まあ、もちろん郷土料理っていうのはあの各都道府県に基本的に2つずつ農林水産省が選んだものがありまして、農林水産省があの全てではないんですけども、各都道府県に原則としては2つずつですね、あの選び出したもの、はい、これがまあよく言われるところの郷土料理で、もちろんそれに入ってない郷土料理もありますからね、はい、ただ農林水産省がわざわざあの選定したもの、はい、ということで、まあ、これも実際試験に今出てますけどね、はい、ですからここに取り上げていないものもありますから、まあ、先ほども言いましたように、できたら余裕のある方は郷土料理の方もまた見ておいてもらうといいのかなと。大体あの写真も結構つけてますんでね、あのつけてないのもありますけどね、はい、はい、それでは今度は括弧2番、これ伝統工芸品ですね、はい、これももうね一般常識とね微妙な関係にあるんですね。一般常識に出てもおかしくないし、ただまあ日本地理にも出る可能性があるということで、有田焼、結城紬、輪島塗、そして南部鉄器、そして村上通信、はい、 でそれぞれはどこのものですかという、まあ、ことですね。で有田焼が6番のこれが佐賀県と、佐賀県というのは、まあ、有田焼、伊万里焼、唐津焼などやはり焼き物の、まあ、産地ですからね、はい、有田焼。それから結城紬の方が、これが9番の茨城県ですね、はい、そして輪島塗、はい、能登半島ですから4番石川県。この輪島塗っていうのは本当に高級漆器ということでね、調べても非常に丈夫で、まあ、非常に高級であります。お高いですけどね、非常に高級な漆塗りになります。輪島塗です。そして南部といえば岩手県、まあ、岩手県だけじゃないんですけど、青森の南部も入るんですけど、まあ、一応、ね、岩手の方で南部藩という藩がありましたので、それで、そこで作られる鉄器で南部鉄器、まあ、鉄の瓶、鉄瓶、鉄の茶瓶、鉄瓶が、まあ、かなり有名ですけどね、はい、南部鉄器岩手県。それから村上追手の追手ですね、追刻っていうのもあるんですけども、この朱っていうのは赤漆のことです。はい、で追手というのはこの赤漆を何度も何度も塗り重ねて、でその上に、まあ、彫刻を施す、はい、かなり有名なものです、これもね、はい、赤漆を塗る、これは黒漆を使ったものは追刻というんですね、はい、ちょっと追刻の方が少し値段も高くなるようですけどもね、まあ、一般的にはこの村上追手という形で知られています。2009年にこの村上 の笹川流れという景勝地がですね、問題に出たんです。ただ問題というのは難しいという人もあるんですが、その特別、まあ、史跡ですよね、古城古いお城とか、その問題を読むと明らかにお城とか古墳とかそういうものを表しているんですよ。ところがこの笹川流れだけは妙な名前ですよね。これなんか史跡という感じが全然しないんで、怪しいんじゃないかって選んだらそれが正解だったんですね。時々こういう問題が登場しますね。なんか問題文を読んで考えてくださいという、まあ、なんか一般常識を試しているようなそういう問題が、つまりズバリ知らなくても問題文をしっかり読むとなんか解けるものもあるんですよ。一般常識問題には特に顕著なんですが、地理歴史などにもあるんです。よく読んだら分かるように作ってあることが結構ありますから、諦めないでしっかり本を読んで想像力を働かせて解いてもらうということも重要です。これ見るたびに思い出します。笹川流れはこれはなんか景色でしょうみたいなね、まあ、妙な名前ではあるんですけどね、はい、だけどまあ史跡とか古墳とかいう名前じゃないよねって、はい、そういう判断もできるかなと。はい、それから、過去3番、はい、これがちょっと、まあ気候問題になってね、やっておきましょうかね、はい、念のために、はい、都道府県の特色についての述べたものであるということで、それはそれぞれ、どこの都道府県ですかと、まあ、いう問題です。過去1番、この県の平野は冬でも気温が温暖であるために二季作が盛んに行われていた。これはやはり高知なんですけども、黒潮の影響、暖流の影響ですよね、はい、日本海流というこの暖流のおかげで暖かいと、からまあ南海型気候ということもありまして、非常に温暖であります。冬でも温暖であります、まあ、それを利用して二季作、二季作とは1年に2度お米を作ること、ね、1年に2度お米を作ること、はい、でも今はもうやってない、はい、いくら暖かいといってもね、インドなんか行きますと三季作までやってるらしいですからね、やっぱりこの気温の高さなどによっては何度でもできるところがありますね。日本はやっぱり年に1回ということですね。だから命がけですよ。だからその山瀬で冷害になったりするととても困ります。だからお米はちょっと今回ね、いろいろ異常気象みたいな形でお米心配されてるんですけどね、うまく育てばいいですけどね。万が一凶作になりますと、また平成のお米騒動といいまして、お米を、また外国のお米を食べることになる、まあ、そういう可能性もまあないではないですけどね。はい、あと1行目でもうほとんど分かってしまうんですけども、2行目に、トサピカって、トサって、トサって言ったら、これ、うますぎるヒントみたいなね。でも気づかないと何もならないですけどね、トサピカとか言ってね、はい、一応トサですから、はい、超早場米、ね、早く出荷するんですよ。だから他のどこよりも早く出荷しますから、まあ、それだけ消費者にとっては、まあ、助かると言いますかね、早くお米を食べることができるという超早場米の栽培に力。あと特徴的なのはこのビニールハウスなどを利用した促成栽培も盛んなんですね。 この試験に出たことあるんですよ。ナスやピーマンとかいうのがヒントになりましてね、実際2回ほど出てますよ、はい、もうだいぶ前の話ですからね、傾向的にまあ少し変わってきてるかもわかりません。括弧2番、この県の部屋では冬季の豪雪が雪解け水、豪雪といえば新潟県かなっていう感じにだんだんとね、でこの雪解け水となって水田にミネラルをたっぷりと補給していると、夏には季節風、はい、南の風、夏の季節風ですね、これが山を越えるときに乾燥した風となって吹き込み、そして結果的にこの部屋では、湿度の低い高天気が続くと、まあ、夏ですからね、はい、このフェーン現象的な、まあ、感じですよね、はい、で結果的にこの部屋では湿度の低い高天気が続くので、このような米作りに適した土壌と気候を土台にして研究者や地元農民が大変努力をしたことにより、日本で最も有名なブランド米といえば、これもこれだけでやっぱりコシヒカリですよね、といえば新潟県ということです。まあ豪雪と最も有名なお米のブランドと、これが決定的なヒントになるということですね。から括弧3番、こちらがですね、県の気候は温暖で雨があまり降らないと、雨があまり降らないと、温暖ではあるが雨があまり降らないと、このような気候に加えてこの県には大きな川もない、ため池がいっぱいあるんですよ。ここ行くとため池でも作らないと水不足でしょうがない、用水ね、ため池や用水を作って水不足を補ってきました。ここでは江戸時代からきめが細かくて香り高い風味の手作り砂糖、はい、これが和三盆ですね、はい、でこの砂糖和三盆は和菓子などの高級素材として現在でも重宝ですから、和三盆の名前を出すと高級感が漂ってくるという、まあ、実際に美味しいと思うんですけどね、はい、高級感が出てくる、はい、これ香川県、はい、瀬戸内海型、典型的な瀬戸内海型気候です。そうですね。ちょっとじゃあこのテキストの7ページを見ていただけますか。はい、7ページに日本の産地山脈高地というのがありましたね。7ページ。はい。こちらの、はい、日本、まあ、全図に、まあ、大雑把ですけど、この産地は大体この辺だよという。中国山地と四国山地に注目してください。南からの風も北からの風も壁のようにこの中国山地と四国山地がですね、立ちはだかりまして、この瀬戸内海には乾いた、ね、乾いたやつしか来ない、湿った空気が全部前で雨を降らしたり雪を降らしたりしてしまいまして、やってこないんですよね。ですから当然ですけども乾燥してしまいます、はい、ただ気温は暖かいんですけども、やっぱこう雨が降らないということです。一応瀬戸内海というのはこの大阪府、京都、奈良あたりまで、まあ、範囲が入ってるんですけども、まあ、典型的なのはやはりこの高松とかね、香川県、香川県とかですね、この辺が、まあ、典型的な瀬戸内海型。この瀬戸内海の島々もあまり雨が降らないんですね、はい、瀬戸内海、典型的な瀬戸内海型の気候が見られます。はい、では戻りまして109ページ、109ページへ戻ります。今度は括弧4番になりますが、この県の県庁所在地にある盆地は雨があまり降らず空気が乾燥しており、日照時間が長い。この県庁所在地は、まあ、甲府、ね、甲府市のことで、盆地は甲府盆地、はい、で、まあ、そういうことで空気が乾燥し日照時間が長いと。それに加えて河川が山から抜けるあたりの水はけの良い土壌、はい、これ扇状地ですね。扇、扇風機の扇、はい、扇子の扇と状態の状、条件状況の状、地、扇状地と言います。よく三角州と扇状地の違いが分からないという人あるんですけど、まあ、決定的に違うのは山から出たすぐのところにできるのがこの扇状地ですね。で、三角州というのはやっぱり河口ですね。だから海のすぐそばで、はい、海のすぐそばでその川の流出するところ、ここにできるのが三角州。山から出たところでやっぱりこう 急な山道をずっと流れ、山道というか山を流れてきたのが 急にこの平地になって、そこで川の流れが弱くなって土砂をまあ溜めていく、それで扇形にこうできたのが扇状地ということになります。はい、ですから三角州と扇状地は慣れればもう簡単に区別できるというかね、ポイントだけ押さえておければ大丈夫ですね。はい、ということでこれはもうまさに扇状地、水はけの良い扇状地では古くから果樹栽培が盛んで、初夏から初秋にかけては桃、夏から秋にかけてはブドウが収穫されると。明治時代に輸入されたデラウェアという有名なブドウがありますよね、よく知られている。でそしてその種なしデラウェアを開発したのも実はここでありました。これは本部の方には全く書いてないことなのでね、はい、一応プラスの情報になります。はい、ということでこれが地図上は5番の山梨県を選ぶことになります。はい、山梨県ですね。それから括弧5番、この県は地理的位置の割には温暖な気候であり、地理的位置ということは寒そうなところ、東北北海道ですかね、なのに温暖な気候であり、降雪あまり雪も降らない、岩手宮城という感じにだんだん近づいてきましたね。で漁業に関しては日本有数の漁獲高を誇る漁港、石巻、気仙沼ですかね、石巻、気仙沼の漁獲高を誇る漁港があり、農業については笹錦などのブランド米で、笹錦といえば宮城県、これは決定的ですよね。はい、この辺は一般常識に出てもおかしくないような問題ですからね。はい、一般常識受験される方もいらっしゃると思いますので、この辺は一石二鳥ですね。あと県庁所在地がですね、これもヒントっちゃヒントなんですけども、仙台なんですが、総人口が100万人を超えると。そして政令指定都市、はい、東北の政令指定都市、はい、仙台ですね。はい、2番、宮城県。はい、以上ですかね。はい、では今度は110ページの今度はですね、またそれほど長くない文章を読んで、それぞれの回、それぞれに答えていくという形で、まず1番、水と山を中心とする国立公園。実際にはこれは十和田八幡平、国立公園になるんですけども、湖と山を中心とする十和田八幡平、十和田湖と八幡平、ね、そういうそれに属している多くの温泉の一つであり、海抜が900メートルの高地にあります。で、泉質は酸性の溶泉で、湯治効果が高いとされている。ここは豪雪の地、これ八甲田山なんですね、ここはというのは。はい、この八甲田山という青森市のちょうど南側にあります。非常に雪深いところなんですね。で、冬季は山岳スキーが楽しめるところです。はい、ということで、問1の9番、酸ヶ湯温泉ですね。はい、酸という字を書きますけども、発音は酸ヶ湯温泉になります。はい、で、場所が地図上の中から選ぶんですけども、これが、青森県ですから2番ですね。はい、大体この辺りですね。はい、酸ヶ湯温泉。青森県というのは豪雪の地としてもね、知られてますので、一般に新潟のイメージが強いんですけども、実は青森も非常に雪が深いということになります。はい、それでは2番、日本で水深が最大のカルデラ湖で、田沢湖、高原の道を抜けると、そこにブナの原生林に囲まれたこの温泉地が立地する。国立公園に属している山、のこの山は乳頭山ですね。十和田八幡平国立公園に属している乳頭山という山がありまして、そこにその麓に点在する7つの温泉、独自に源泉を持っており、その泉質は多種多様、いわゆる秘湯ブームの中で人気を呼んでいる温泉。秘湯といえば乳頭温泉。はい、7番、ね、乳頭温泉郷という、これも郷がついてるんですけどね。はい、7つの温泉を合わせて、乳頭温泉郷というふうに呼んでおります。はい、で、場所の方は、3番ですか。はい、3番、 で今度は、括弧3番飛騨山脈の一部である山岳のふもとに位置する温泉地で、この温泉は乳白色の湯として全国的に知られており、源泉には硫化水素とカルシウムが含まれているので、湧き出してから空気に触れるなどして白く濁るんですね、はい、でこれは白骨温泉なんですけども、まあ白い骨と書きますけど、なんでこんな名前がついたかというと、湯船がすぐに白くなってしまう、つまり白船、湯船の船を取って白船というふうに最初は呼んでいたらしいんです。ところがこうなんかこう時代が進んで、いつの間にか船が骨に変わって、なんか白骨の方がイメージ的にその白さが分かりやすいのかどうか分かんないんですけど、初めてこの名前見た時ちょっと怖くなりました。でも若い時に一回この白骨温泉の近くを通って、ちらっとその白骨温泉というなんか標識がなんか見て、なんかちょっとこう怖くなった記憶があるんですけど、別に怖いことはないんですけど、なんか一瞬知らないとゾクッとしますよね。なんでこれ白骨温泉、しかも白骨温泉と呼んでましたから、なんだよと思いましたけどね。まあ知識がないのは怖いですけど、はい。まあそういう白船から来た、まあ白骨という、まあインパクトのある名前になっちゃったんですけどね。はい。でここに特別天然記念物の奮闘球と球状石灰石というものが、まあ、一応特別天然記念物として、まあ、指定されているということですね。やっぱりこのカルシウム分、まあ、石灰成分ですね、まあ、これで、そういうものもできていると。からカッコ4番、1300年ほど前に宋行基、まあ、この行基さんは本当にあちこちに出てくる人なんですけども、まあ、大仏のね、を作るのにも、まあ、非常に貢献した人と言われております、行基さんですね。あちこちでいいことをしておられる方であります、はい。まあ、この行基さんによって発見されたという言われている温泉で、渓谷沿いの山間、渓谷沿いの山にあり、そして城下町の奥座敷と呼ばれていると、国立公園に属している海や湖や山への探食地としても利用されていると。城下町というのが出てきました、はい、これが4番東山温泉ですね、はい。まあ、一応ここも奥座敷とは呼ばれています、確かに、はい。そうですね、東山温泉ということで、まあ、地図上の方がこれが福島県ですから5番ですね、はい、福島県になります。東山温泉はまあ昔からよく試験に出ている温泉ですね、はい。昔から早くから、まあ、温泉として早くからガイド試験に出題されていますね、はい。あと5番と6番があるんですけれども、どうしましょうかね。ちょっと休憩しておきますかね、はい。一旦ちょっとここで、休憩に入りまして、あと残っているものですね、まあ、これを そうですね、もうちょっと、もう少しだけやっておきましょうか、はい。ちょっとじゃあ区切りのいいところまでね、やってしまいましょう、はい。じゃあ過去があるんですね。海抜が1800メートルの緑に囲まれた国立公園ということで、これが上信越高原、ね、上信越高原国立公園の温泉郷で、源泉は硫黄泉、泉質は27種、春は残雪、そして、まあ、新緑、夏は飛翔、秋は紅葉、そして冬はスキー、一年を通じて四季折々に楽しめると。で、日本で最も高い位置と書いてあるんですけど、まあ、厳密に言いますと、自家用車で普通の人がね、自分の車で通年、ね、一年中行けるところで最も高い位置と、はい、ちょっと条件付きの最も高い位置なんですね。だから一般の方が車で簡単に行ける、そういうところでは最も高いところにある、まあ、温泉ですね。はい。で周辺には火口湖である湯釜や活火山、浅間山から噴出された溶岩からなる、まあ、鬼押し出しですね、これがあるということで、はい、これが3番の万座温泉、はい。まあ、ここも露天風呂がありますけど、この山のかなり高いところで見上げたこの星空なんてなかなかこう捨てたものではないということですね。昼間も美しいですけど、この星空もなかなかいいですよ。それから過去6番、豊平川と言いますとね、はい、これはもう定山渓のことになりますね。豊平川の渓谷にあり、中心都市から札幌から車で約1時間の距離で、札幌の奥座敷と呼ばれていますということです。 ですね。この2行目にですね、この定山家という、まあ、ちょっと一風変わった名前なんで、この定山って何？これ実は備前、岡山 のお坊さんの名前に由来するらしいですね。はい、なんかちょっとしたまた話があるみたいなんですけど、はい、お坊さんの名前から取った、まあ、温泉ですと。はい、でこの一帯が、まあ、気骨洞や国立公園に、まあ、指定されているということですね。はい、で場所はこれは1番ということになります。それから写真問題が112ページにありまして、これも6つ、まあ、出てるんですけども、まあ、じゃあここでちょっと一旦休憩取りますかね。はい、じゃあここで10分間の休憩に入ります。はい。